Bail on Radio.
こんばんは。夜の19時になっております。2022年5月31日火曜日です。リバイロンです。いやー、驚いてます。僕が生きてきてクーデターってやつですか、目の当たりにするとは思いませんでしたね。そして僕たちは分断されてたっていうことも分かったし、分断されても心でつながってるっていうことも分かりました。ただまあ結局全体、例えば我々ね、もう庶民っていう考え方でいいと思うんですよ。日本国民とか、ね、アメリカ国民とかロシア国民とかじゃなくて、僕たちの支配層にいない側の真っ当な人間というかね、は相当数の数はいる。で今その支配層と言われる人たちやお金をふんだんに持っている人たち、これのほぼほぼ 95% ぐらいの人間がろくでもないっていうことが本当に分かりました。まあまあ僕だけじゃなくて他でもいろいろ分かってる人は分かってると思うんですが、今電磁波打たれてますね。100マイクロテスラ以上です。これはひどいですね。それで僕驚いたんですけど、最初は地面からだけだったんですけど、まあ電磁波アンテナからも打たれて、あと上からっていうのもあるんですよ。だからおそらく衛星ですね。要するにこいつらは人類を本当に抹殺しようとし始めたっていうことですよね。これは陰謀論でも何でもない話ですよね。恐ろしいなと思って僕はツイッターに書いたんですよ。ところが驚いたことに、これだけ100マイクロテスラの戦術に関しては400マイクロテスラですよ。ちょっともう言葉がこう失うぐらいの強力な電磁波ですけど、だからもう完全に庶民を殺し、本当に殺しにかかってきたんだな。そのまあ、直接的な犯人というのはその電磁波を発生させているのはもちろん日本であれば総務省ですよね。でも僕 ICRIP っていうその電波を管理している団体、それから IEEE の ICMP というやっぱり電波を管理している団体に、これおかしいことが起きているんじゃないですかってメールしたんですけど、無視ですね。ということは統括管理している団体も含みで富裕層と言われるやつら、おそらく世界全体の 10% は行ってないと思います。本当に数パーセントだと思うんですよ。その少ない人間たちが金に物を言わせて、まあまあ大量虐殺を始めちゃったということですよね。言葉がないですよ。例えば僕高校生ぐらいの時だと、もう18歳ぐらいの時だと思うんですけど、北京では天安門事件っていうのが起きました。その前にも、その2年ぐらい前にも北京大学で、自由、中国が共産主義をやめて自由主義にしてくれっていう強い抗議で一人の大学生が昇進飛び降り自殺をしてるんですよね、抗議のための。でそれから2年後ぐらいにあの天安門事件っていうのは起きました。本当に衝撃的な事件ですよね。若い世代の人で知らない人 も多いと思うので調べれば分かるんですけど、僕から簡単に説明すると、中国北京の天安門広場に大学生たちが武器も何も持たず丸腰で集まったんですね。それで中国という国を共産主義じゃなくて自由主義にしてくれっていう、抗議デモを行ったんですよ。別に何か、ね、火炎瓶投げたりとかそういうことじゃなくて丸腰ですよ。ただ言葉で言ったんですよ。そこに来たのが、中国共産党の軍隊ですよね。戦車、大量の戦車、拳銃を持った軍人たちが集まって、まあほぼほぼ、何百人か知らない、何千人か知らない、殺しちゃったんですよ。無抵抗の人間をですよ。で当時は今ほどなんか報道がこう報道統制されてなかったから、フジテレビっていうテレビ局では泉正隆アナウンサーと高田シャーミンっていう人が夕方のニュースをやってたんですが、こう戦車の前 に大の字で立ちはだかで大学生がやめてくれって言って手を広げた、その大学生を真正面から引き殺したっていう衝撃的な映像が流れたんですよ。無抵抗丸腰の若い命を一瞬にして当たり前、勝つのは当たり前、その戦車で引いてその場で殺しましたね。衝撃的でしたよ。我々の力を見よっていう、もう力による圧政、中国というのはそういう国だっていうことがあの時にはっきり分かったのが天安門事件ですね。共産党ってのは恐ろしいなと当時僕は高校生だった僕は思ったんですけど、あれから僕がそれは15歳ぐらいの話ですから、あれから40年ですか、40年経ちました、40年39年ぐらい、16歳か17歳だったかな、39年38年、まあそれぐらいの年数が経っています。今日本において同じことが行われてしまっていますね。電磁波を打ち続けられています。呆れたっていうか、とうとう日本のこの岸田っていう男と総務省、それから衛星から撃ってるってことは本当に陰謀論であるようなディープステートたちがとうとう我々を本格的に殺しにかかってきたってやつですね。まあ、今現在は100マイクロテスラですから、この電磁波を浴びて即死するということはないんですけれども、強さで言ったらやっぱり高圧電線の目の前にずっといるっていう感じでしょうかね。それがだから例えば電気だけが通ってる高圧電線というものだったらまだいいと思うんですよ。ただこれ 5G ですからノイズというのは混じってますよね。当然情報というものを 5G というのは情報というものを載せてますんで、なのでミトコンドリアの損傷というのは結構でかい、これ浴び続けるってことは結構でかいですよね。皆さんもなんとなく頭が熱かったりとかしてるの人たちもいるんだろうし、体調もいまいち優れないかと思います。とうとうこういう頭のおかしいことを公然とやっているんですね。びっくりしました。あともう一つびっくりしたこと、特にツイッター、それからあとは YouTube、 参政党という政党が現れました。神谷という代表がグローバリストたちを相手にすると言って新しい政党を立ち上げる、自民党を辞めて自分は新しい政党を立ち上げるんだ、それで今起きているコロナ騒ぎとかグローバリストが起こしていることであるということを勇ましく演説して、すごい勢いで支持を浴びていました。僕も この人たちが言うことが非常に理路整然としていてですね、救世主なのかなと思ったんですよ。で、自分も参政党を支持しようと思っていたんですが、まあ、この昨今の電磁波騒ぎがありました。5月17日、5月25日、それから5月30日、昨日、それから5月31日、今日、これを一体いつまで続けるのか。それを、この電磁波を打つってこと自体は国家やその他の資金力に関しては兵でもないことなのかどうなのか僕には分かりません。ただまあ強い電磁波を打つってことはそれだけ電力を使うんでしょうが、まあ正直なところ電力っていうのはただでさえ余ってますから容易なことだと思いますが、まあ、やっていることの、重大性ですよね。いや、物事には技術を持っているからってやっていいことと悪いことってあると思うんですよ。例えばおぎゃと生まれた赤ん坊を踏みつけたら死にますよね。こんなの当たり前ですよね。大人の力と生まれたばかりの赤ん坊の力じゃ当たり前に違うし、赤ん坊というのは戦うために生まれてきたんじゃない。ただ生命としてここに地球に生まれたいと言って生まれてきたものを悪意ある大人が足で踏んづけたら死にますよ。この今の日本の政府だけではない、グローバリスト、まあグローバリストというよりかはもうイルミナティ、フリーメイソンたちですね。それはもうバイデン側、トランプ側とかっていう問題じゃなくて、こいつら全員ですよね。本当に頭の悪い労働者たち、庶民を殺そうと始めました。これをいつやめるつもりなのかわからないですが、これは止めようがないし、ツイッターは僕はシャドーバンされてます。で、イーロン・マスクが買い取ったとかっていう話で、僕は少し希望を持ってトランプさんのアカウントが復活したなんて言って、まんまと騙されてフォローして知ってみたところ、何のことはない、嘘アカウント、デンジャーのことをトランプさんだったら分かってくれるんだろうと思って200何ギガのデンジャーが打たれてますっていう話をトランプさん宛てにもしたら、まあ、それは昨日のラジオでも言った話ですよね。I like my sushi well done って。ステーキじゃないんだから、well done、よく焼いた寿司なんてあるわけない。よく焼いたってことは、電磁波でよく焼くってこと。こんな侮辱的で残忍なことを、ドナルド・J・トランプが言うとは僕は思えないんですよ。人格が変わったから言うのかなとはいろいろ考えたけど、おそらく言わない。これは偽物であるということが分かりました。まんまとツイッターに騙されましたね。そして今ツイッターはシャドー版どころか、ほとんどそういう分かってる人たちを分断させることに大成功を収めてて、例えば僕や他の人たちがこれ電磁波を打ってるよと言っても、お互い同士がつながらないように完璧な形で出来上がってますね。残念ながら我々、他の SNS に関してもしっかりだし、もう Facebook とかに関してはもう論外で言うまでもないと思うんですよ。で、なんでこれがだからおかしいかって言ったら、参政党は神宛てにもその電磁波の報告をしたら、今日はもう何年かぶりに美味しい酒を飲んだみたいなことをツイートしてたんですよ。その我々が電磁波を受けてるっていうツイートを受けてですよ、そんなこと言える人間が正直革新的でグローバリストと戦うっていうような人間とは僕は思えないですね。詐欺師ですね。完全なるものすごい演技力の武田も 武田邦彦ですね。こいつも庶民の味方みたいな話をしてたけど、こいつがやりたいことってのは戦争なんですよ。前々からそうですよ。軍備を強める。で、そういう意味ではイルミナティたちと意見が全く一致してる。この神谷という男とも意見が全く一致してる。いらねえ人間はね、オミットしちまえばいいんだよっていう考え方の、おそらく自民党なんかよりもっと残忍な集団ですね、この松田という男に関しても。自分たちはイルミナティやら自民党を辞めてきましたみたいなことを言っといて、安心させて政権取った途端に憲法9条変えるどころか、復讐戦争みたいな形でおそらくやるでしょう。戦争もするでしょう、この人たちは。間違いない 100%。 それは、松田という男の攻撃性を見ればよくわかりますよね。すぐ頭にきますよね。武田邦彦にすら噛みついて怒鳴ったりとかしてますよね。こんな人間が皆さん世の中を良くすると思います？怒鳴る、殴る、そんな人間は、この人には殴るけどこの人は殴らないってことはしないですよ。この人は怒鳴るけどこの人は怒鳴らないっていうことはしないですよ。頭に来たら今まで怒鳴らなかった人間にも怒鳴る。つまり攻撃的な人間たちの集まりですね、神谷。まあ、体つき見りゃ分かりますよね。鍛えるだけ鍛えてるマッチョイズムですよ。危うく僕は騙されました。そして心込めて電磁波が打たれてるから何とかしてくださいっていうツイートを見て、鼻で笑って酒飲みやがったんですよ。こいつ人間じゃないですよ、本当に。クズ中のクズですね。で、我々は分断されてこうやって SNS でつながることができないけれども、僕は、こういう発信する手段をかろうじて自分のサーバーで持ってるんで、皆さんにとりあえず伝えておきます。皆さん怖がったりとか、僕もそういう勢力なんじゃないかなっていう疑いもあるから、今まで僕がこれを経営始めた中で誰一人として書き込みもしてくれないし、連絡もしてくれないような状態ですね。僕としてはすごく残念なんですけど、僕の心が誰かに届いて気づいてほしい。そしてもうあらゆる SNSYouTube にしても、そう、あらゆるコミュニケーションの手段は全滅しましたね。我々を分断するためにこいつらは全ての手を尽くしました。ただ一つ言っておきます。絶望的かと言ったら絶対的に絶望的ではないと思うんです。まあ、ミトコンドリア細胞っていう寄生細胞がいるのと同時に、この地球にはスターシードと言われる人たちがいます。この人たちの力っていうのは、まあ、自分で自分のことをほとんどの人たちは多分全員が自分はスターシードだって分かっている。人間とはもう明らかに違いますからね、考え方とか。で、人間っていうのはやっぱり犬に近いですね。直情的であり性欲ばかりであり、それでいて、まあ、非常に従順でお人よしですね。で、このイルミナティっていうのはほとんどが犬ですね。スターシードはほぼいないです。で、スターシードのイルミナティたちはもうもはや地球のアセンションを止めようとはしてないですよ。で、必死に死ぬ思いで止めようとしてるのがこの神谷とかっていう犬、武田、松田、こいつらがとんでもないことをやろうとしているし、そのとんでもないことが正義だからいいじゃないかって思ってるような、まあ、はっきり言うと気違いですよね、この神谷、武田、松田。本物の気違いでしょうね、正真正銘の。電磁波が打たれてます、助けてくださいって言ったら、今日の酒はうめえなだなんて言える人間、こんなの人間じゃないですよ。やっぱり犬なんですよ。我々の力を見せつけてやるという、日本国民の大和魂だから、やたら大和魂とかって言ってますよね。要するに大和魂を見せつけてやるってことでしょうね。もちろんイルミナティです、この人たち。おそらく NATO 関連 と横でつながっている団体、イルミナティグループだと思うんですけど、武田なんかもそうですよね。軍事、推奨派で、日本は核武装して、場合によっては核爆弾を他の国に落とそうと考えている男ですね、こいつも。まあ、気違いですよ、気違いの集まりですよ。だから皆さん絶対に参政党に投票してはいけません。エヴァンゲリオンでいうところの渚カオルくんですよ、最後の死者っていうやつですよ。まあ、悪意はないんでしょうけど、頭にきやすいんですね。で、軍国主義なんですよ。で、破滅的で、自己破滅的なんですよ。だったらもう勝手に自分たちで死んでくれよと思うんだけど、人を巻き込んで戦争を起こして勇ましく我々は散ったっていうことに陶酔したいと思ってるような精神異常者の集団ですね。もちろんこれに通じしている人たちはもう善人ばっかりだと思うんですよ。でも完全に我々は騙されてますね。神谷のツイートを見てよくわかりました。こいつらは革新派でも何でもない、ただのイルミナティの、最後のカードですね、最後の切り札。こうやってコロナやワクチンで騙そうとしても全然騙せなかった。思った以上に民衆はバカじゃなかったんですよ。それはキッシンジャーも多分気づいたんでしょう。じゃあ次はウクライナ戦争どうだって言ったら、意外とこのウクライナ戦争でも騙されるやつは少なかった。あれ、こんなに民度って上がってしまったのかって、この犬たちは焦ったんですね。それでない足りない気違い頭を、駆使して最後に出してきたカードが、この神谷っていう人間のクズをはじめとする参政党ですね。恐ろしいなと思いましたし、すごく腹渡が煮えくり返りますよね。まあ、ただ我々は今非常に弱い立場にいて、100マイクロテスラの電磁波を浴び続けてます。もちろんこれが終わって、それが解決する糸口が見えたら最高ですけど、まあ最終的におかしなことが起きれば、おそらくさらなるスターシードの覚醒っていうのはあると思うんですよね。僕も結構スターシードの中でも強力な方だと思うんで、別の形での覚醒は多分あると思います。そうなってきたら人間とか犬とかはびっくりして何もできないから、我々は恐れず安心して過ごせばいいと思います。ただね、そういう人の善意や、なんていうのかな、優しさを利用してそれを逆手に取るっていうやり口、これ人間として最低ですよね。この神谷とか武田とかマズダとか、本当に人間のクズですよね。腹が立ってしょうがないですよ、こいつら。皆さん、参政党には騙されないでください。以上、2日連続のラジオでした。リーパイロンでした。ありがとうございました。